はい、どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
トシミナティです。
はい、お願いします。
ちょっとね、最近なんですけども、僕、多分言ってなかったと思うんですけど、
なんすか？
タバコ吸ってんすよ、よく。
あ、そう？
うん。もう、ずっとね、吸ってないと思われてると思うんですけど、
うん、
吸い始めてて。
うん。
で、ちょっとね、吸いすぎてるかなっていうぐらい吸ってるんですよ。
あ、そんなに、うん、
もう毎日最大3箱
すご
っ、
うん、
吸ってんすよね、
うん、
でまあまあそれがずっと続いてるんですけど、
うん、
肺がんになっちゃって、
うん、
最近、
はい、
吸いすぎで、
うん、
でちょっとこれは、
うん、
完全にタバコのせいだなって思ったんですよ。
いや、そうでしょ、そりゃ3箱も吸ってるやね、毎日。
そうなんで、
うん、
タバコ会社訴えなきゃと思って。
は？
吸うことで健康損なわれるっていう事実を隠してたわけですから。
いや、言ってるよ、
これは。訴えよう。
いや、ちょちょ
と思って。
悪いって言ってんじゃん、大昔から。
聞いて、
うん、
2兆4000億の損害賠償を。
2兆4000億
はい、ちょっと言ったんですよ。
うん、そ
したら支払いの判決出まして。
うん、
だから払ってもらうことにしたんですけど、
うん、
だから
2兆4000億手に入ったのじゃ。
いや、まだ
これから
なんですけどね、
うん、
もちろんあっちも言いたことあるでしょうし、なんで僕もう億万長者になるんで、
う
ん、
おい、嘘をつきなさいよあなた。そんな2兆も手に入れる予定のやつが、うん、あんなちっちゃい仕事受けねえよ。
どれの
嘘つけえ、この野郎。本当に。安い単価のやつを、うん、お前が受けるんだったら、じゃあ俺も受けるけど、みたいなこと言わねえよ、女こた。嘘つけえ。
ちっちゃい仕事なんて俺、ないと思ってるから。
あるよ。
このように。
あるある。あるよ。ちっちゃい仕事あるよ。
全部、うん、もう同率。全部同じ価値だと思って、う
ん、俺
はやってるから。
仕事は同率じゃない。うん、同列でもないし。
俺はもう全部同じ感覚でやってます。うん、違いました。
あ、違うんでしょ。
これ僕じゃないですわ。
うん、
これもね、実際にあったやつなんですけど、うん、これ2014年なんですよね、実は。でも。2014年で最近で、20年間、毎日タバコ吸ってたら、肺がんになって死亡した男性の妻が起こした訴訟で、で、だから意外にも通っちゃったっていうね、一回。で、もちろん、タバコ会社異議申し立て行うっていうことなんですけども、
うん、
一回はだから払えっていうことになったっていうのは ね、
すごいね。
ちょっとびっくりというパターンですけれども、う
ん、面白い。
もう払っちゃうよな、
あ、
タバコ会社。
なんでだよ。
俺タバコ吸わねえし、
うん
ね、もう払っちゃうよ。
いや、払わなくていいよ、そんなものは。だって悪いって言ってんだから。最近だってあれですよ、
払わしとけよ。
吸い続けるとこんだけ悪くなるんだぜっていう写真まで貼り付けてるじゃん。
海外とかそうだったね。
そうですよ、うん、だからそれでも吸うんだからさ、うん、悪くなるって分かってて吸うんだから、
うん、
ほっときゃいいのよもう。
じゃあ吸ってるやつが払え、2兆もう。
え、なんで、え、
俺に、
え、あなたに。それで言ったら誰も分かんないと思うけど、
うん、
早く4080円俺に払えよ、ちゃんと。4080円を俺に。
ねえよ、そんな金。
払えよ、早く。そんな金ねえわけねえだろうが。渡してんだから。うん、まあいい
わ。はい。
はい。では行きます。教えて都市伝説。
はい。
この企画は我々が話したい話をするという企画でございます。ですね。いろいろな賞ってあると思うんです。
賞。
賞。
アカデミー賞。
はい。例えばね、はい、アカデミー賞でもいいです。何でもあります。まあ、うん、岸本さんが過去やったもので言うと、イグノーベル賞だとか、
あ、はいはいはい、
いろいろね、変わった賞もありますけれども、うん、
はい、
これ知ってますか？俺知らなかったの、最近まで。
うん、
日本ネーミング大賞。
いや、知らないかも。あ、ニュースでは見たことあるかも。
あ、本当ですか？僕はなかったの。
うん、
ジャパンネーミングアワード2023というものがですね、
うん、
去年の12月に受賞結果が発表されてるんですね、
はいはい、
1年に1回やられておりまして、今回で第4回なんですね。
だから
2024で5回になるわけですね、うんうん、最新で言うと第4回でございます。 じゃあこの日本ネーミング大賞ってなんぞやなんですよ、
はい、
ちょっとそれ読ませていただきますね、
うん、
物やことには必ずネーミングがあります、
うん、
ネーミングは物やことが世の中に生まれ出るための羅針盤であり、
うん、
命を与える存在です、
うん、
消費行動は理性だけでなく感性的な、判断基準があると言われるようにネーミングの良し悪しは商品サービスの売り上げに大きな影響を与えます、
うん、
つまり物やことは優れたネーミングと出会うことで新たな価値や、変革を生み出し文化の発展にもつながっていきますと、まあ、ネーミングというものはすごく素晴らしいよと、そしてその、まあ、今年つけられた、
うん、
もしくは過去つけられたあのネーミング素晴らしいよねという優れたネーミングを選出表彰する年に一度のアワードだというものでございます、
はい、
これね実はなんですけど、
うん、
審査委員長がいらっしゃいまして、
うん、
こちら太田光さんなんですね。
太田さんなんだ。
そうなんですよ。
糸井重里とかなと思ったの。
ああ、まあ確かにね、素晴らしいですけれども、うん、特別顧問に太田光代さんだとか。
しますね、夫婦でやってる、
うん。完全にまあタイタンさんね、うん。で、他で言うと、
うん、
電通さんだとか。
ああ、はいはい。
はい、たくさんですね。
キャッチコピー系のね。
はい。日本経済新聞社だとか、まあ素晴らしい会社がぐーっと並んでおりますね、
うん、
有名なね、
うん、
会社が並んでおる、コピーライター事務所社長とかね、
うん、
はい、並んでるんですけれども、これがね、その場限りで賞を与えて1回2回で終わるみたいな、うん、なんかその企画で立ち上がっちゃったもんだから、まあ、やってますっていうのって結構多いと思うんですよ、賞ってね、
はい、
なんですけどこのネーミング大賞、ネーミング賞っていうのはかなりきっちりしてますね。
うん、そのちゃんと賞として機能してる。
素晴らしいですよ。
うん、
というのも、
うん、
まずですね、2023年受賞の優秀賞、
はい、
部門1、今かのというお酒がありまして、
うん、
そのお酒の選考理由、そしてネーミングの由来ですね。まずネーミングの由来からいこうかな。
はい、
今かのという株式会社トナオックというですね、会社が出しているお酒でございます、
うんうん、
ネーミングの由来、今カノのネーミングは、うん、姉妹商品元カノと同じタイミングで生まれました。
うん、
だから元カノと今カノというお酒がある、
うん、
当時チームで食事をしていた時に、
うん、
元カノという言葉はあるけれど今の彼女はなんていうの、
うん、
そんなたわいのない会話から生まれたのが今カノです、
うん、
キャッチコピーは朝まで飲みたい今カノ、
うん、
朝まで飲みたくなるほどすっきり軽やかな飲み心地をお楽しみいただける商品です、
うん、
また今カノと元カノをブレンドした飲み方、
うん、
シュラバが人気です
お
味はもちろんのことを一度聞いたら忘れられないネーミングで、お酒の席で会話を楽しんでいただきたい、
うん、
チームで楽しみながら真剣に企画した商品です、
うん、
というネーミングの由来、
うん、
そして受賞のコメントだとか、あれですね、選考理由、
うん、
ふわりとした感じでお酒であることが分かりやすい、
うん、
元カノも発売されていて同時に飲むシュラバを楽しむという発想が面白い、
うん、
ネーミングの面白さでどんなものだろうという想像や購買意欲をかきたてられる、
うん、
ユニークでお酒の席が会話が弾みそう、
うん、
作り手の楽しい気分が伝わるというたくさんの好評コメントがありました、
うん、
またコロナ明けが本格した今年お酒を楽しむ機会や場も戻りつつありそんな宴席を楽しくできるネーミングであることが支持評価の理由、
うんうんうん、
いうふうにきっちりしてます、
はいはいはい、
うん、こういうようにですね、あの素晴らしいネーミングをつけている会社商品に対してきちんと評価して優秀賞を与えてるんですよ、
うんうん、
面白くないですか。
面白いね。てかまあやっぱいいセンスだなって思うのが結構多いんだろうね。
うん、そうなんですよ。
修羅場は思いつかなかったな。
そうなんですよ、合わせて飲むとね、
元カノと今カノだったらなんかね、はい、それだけで面白いのに。
そうそうそうそう、
合わせて飲むっていうのは
そうなんですよ、
素晴らしい。
で2022年受賞ですね、
うん、
ちょっと1年、23年ではなく22年ね、
うん、
日本ネーミング大賞を取った商品、うん、それがほぼカニ、
ほう、
うん、
ほぼカニ、
カネテツデリカフーズ株式会社さんが 発売しているほぼカニというものです、
うん、
これはですねあのかまぼこなんですね、
うん、カニカマのやつ
だ。そうですそうです、
うん、
で開発テーマ、ね、由来ね、うん、世界一ズワイガニに近いカニ風味かまぼこをシンプルかつ分かりやすく伝えられること、
うん、
そして真面目にふざけるカネテツらしい遊び心とインパクトを大切に本物ではないが限りなく本物に近いという意味と言葉にしたくなる五感の可愛らしさからほぼカニと名付けました、
うん、
消費者に本物のカニと誤認されないようカニではありませんというコピーとついで記載することにしました、
うんうん、
というですね、まあ、ユーモアでつけてるんですよ、
ほぼカニ。
そして、
うん、
これすごい俺いいなと思ったのが、うん、あの検索してみてください、ほぼカニというものを、
うん、
ちゃんとねさっき言ったようにこう注意で、うん、カニではありません、
うんうん、
ちょっとクスッとできるような、
いやだからもうそのさ注意書きも本当はいらないぐらいよね、
うん、そう、そうなんです、
それぐらい秀逸だと思う。
でもこの一つ入れることで面白いというね、
うんうん、
そして選考理由、
うん、
ほぼカニにおかれましては最終審査会において誰もが分かりやすくそしてユニークでえと思わせる力がある、
うん、
商品コンセプトを優しく面白くアピールできている、
うん、
端的で強くずっと気になっていたネーミング、カニではありませんのコピーも洒落ていていいというたくさんの好評コメント、
うん、
っていうふうに、ネーミング大賞を受賞していますね、
うん、
でコロナ禍で、家で食べるね、ご飯が増えた家庭の食卓を楽しく明るくしてくれるネーミングでありますねっていうふうに、
うん、
ネーミングの重要性を広く社会に発信できているものとして2022年に称賛すべきネーミングだというふうなものですね、
いいと思う、
すごいいいっすよね、
いい回です、やってったらいいと思う、
お、やっとんねん、
うん、
ええやっとんねんこれはね。そしてレジェンド賞っていうのもあるんですよ、
うん、
っていうのももう誰もが知る商品なんだけれども、はい、いやよくよく考えたら、
うん、
これすごいネーミングよねみたいな、
まあもうみんな知ってる丸ごとバナナだ、
あ、いやちょっと
そういうことだ、
そういうことです、そういうみんなが知ってるみたいな、
今更言うこと
プッチョ、違う違います、うん、あのね言っときましょう、
うん、
黙っとけあなたに大切な言葉です、これは、
うん、あのね、本当ですか、
はい、ね僕が面白いなと思ったこれネーミングの由来なんですよね、
うん、
ご飯ですよ、
あ、ご飯ですよ、
これレジェンド賞として2023年に
今更だな、まさに
でも今思うと、
うん、
すごいなっていうネーミング、
うんうん、
ご飯ですよっていう、だってご飯ではないですからね、海苔ですから
そそうだ、う
ん、でもこうあの国産海苔 100% 使用のご飯ですよなんですけど、うん、このネーミングの由来って知ってます、
うんうん、いや知らないけど、
意外とですよね、
俺なんかあれだと思ってた、意味はなんとなく、
うん、
あのご飯ですよって呼ぶんじゃないかなっていう、
そうなんですよまさしく、うん、というのもこれどうしようってむちゃくちゃ考えて、
うん、
企画会議をもう何度も何度も何度もやってたの、
うん、
で味も素晴らしいし、
うん、
これ自体は絶対に 100% 売れるという確信している自信もあった、
うん、
だけれどもネーミングどうしようと、
うん、
他のものもたくさんある、
なるほど、ね、
海苔もたくさんある中でどうしたらいいだろうって考えてずっと考えてた、
うん、
したらある晩、
うん、
夕方の支度を終えた社長夫人が、
うん、
子供に向かってご飯ですよと声をかけた、
うん、
それを聞いた、まあ、社員の社長か社長の小出さんがこれだご飯ですよって言った、
なんでこれだってやったの、
夫人の、
うん、
誰でも親しみやすく呼びやすいネーミング、
うんうん、
まさにご飯ですよぴったりやないかっていうことで会話帳のネーミングの商品名では元祖、
うん
う
ん、
面白ネーミングの先駆け、
はあはあ、
斬新な当時ね、
うん、
デザイン最強っていう風に感じで選ばれてます、
日本ネーミング
大賞レジェンド賞、
うん、
蓋を開ければ50年前と変わらない味とね、うん、ご飯ですよ、
うん、まあなんか知らないし、
うん、
最初から受け入れてたけど、
そう
でもまあ
よく考え
た、そうだろうなって思った感じだから、
うん、
やっぱり秀逸なんだろうね。
そうなんですよ。
その想像がちゃんとつくっていう。
そうそうそうそう。
どういう状況かっていう。
でだからね、このホームページ見てみると、2020年から2023年までね、
うん、
賞を与えてるんですけれども、
うん、
その中でレジェンド賞っていうのがたくさんあったりとか、
うん、
あ、今更この商品に優秀賞を与えるんだと思うんだけれども、
うん、
俺は、この由来がめちゃくちゃ面白い。
由来？
うん。
うん、
でね、驚いた由来があるの。
うん。
面白かったね、それ。ね、誰もが知るで言うと、脳神、頭痛とか。
ああ、ね、脳神ね。
頭痛に脳神のコマーシャルもね、みんな見たことがあると思います。脳神なんですけど、
うん、
由来、わかります？
脳神道だ。脳神。
うん。
脳。え ?NO の脳。
おう。で、神は？
S-I-N。
おお、これから言うことをきちんと覚えておいてください、
うん、
黙っとけ違う違う、あのね、これ面白いんですよ由来、
うんうん、
残念ながら、
うん、
分かりません。
何、どういうことだよは？
社内で諸説あると。
あ、
脳神、ごめんなさい、
分かってないんだ、正確なのは。分かりませんと。
そう、あの、いろいろ、口伝で伝わってはあるんだけれども、
ちょ
っとごめんなさい、わかんないっすと、由来。
うん、
多分これかな、というのがあって、
うん、
脳が新しくなったようにスカッと頭痛が治る薬の、脳が新しくで脳神。
脳が新しいんだ。
うん。
うん、
脳新しくなったようにスカッとするんだよね。うんうん、か、脳神経薬の薬で脳神。
うんうんうん、
それか、中国の医薬の神様、神脳をひっくり返して、脳、心、
うん。
その三つのどれか。
って言
ってただ、どれかは分かんないっていう。記録も何も残ってない
んです。どれもかもしんないよね。
まあね。
かかってる可能性もあるよね。
資料も何も残ってないんですって。
へー。
なぜこれになったかっていう。
珍しいね、そこまで何もないのは。ね、
これ面白いなと思って。
うん、
じゃあ次、
うん。
グリコ。
グリコ。
はい。
うん、
分かりますか？どうしてグリコか。
グリコ。
うん。
グリコ、
うん、
あれなんじゃないの、あの、うん、子供の子でしょ、グリコの子は。
いや違います。
じゃあ何かと何かを合わせた言葉だ。いや、
ある言葉を削ったものですね。
削ったもの、うん、え、ガグリオ。
いや、これはね栄養素のグリコーゲン。
あ、そういうことね。
そう、
ガグリコって。
いや知らないよ俺は。分かんないよ、怖かった今。それ何それ、化け物の名前と思って
、うん、
で一粒で 300m というキャッチコピーがあったりだとか、独自性を徹底的に追求したということで何とも被らないものっていうね。
グリコーゲン、
もともとはグリコキャラメルのがいいんじゃないかっていう件があったんですよ、
うん、
あの栄養素のグリコーゲンと
キャラメル、
グリコキャラメルみたいな、
うん、
だとちょっと被るし、
うん、
新たなジャンルの商品だっていうことで、
うん、
キャラメルってつけちゃうと、もうキャラメルっていうので、
うん、
もう頭に入っちゃうから、そういうのもなしで、
うん、
全く聞いたことないような、
うん、
グリコでいこう。で、一粒で300mって健康、まあ元気が出るっていうことで、あの、走ってる
んだ。だからね、走ってる、
うん。そうそうそう。
マークなんだ。
っていう、健やかな毎日、豊かな人生、一粒300m、美味しくて強くなるグリコ。
うん、ね。
っていうものです。
ちょっと分かりにくいけどね。まあまあいいでしょう。
いや、あなたに別に、
うん、まあまあいいと思いますわ。
いや、あなたにどう思われると、うん、まあ、どうでも
、
なんですけれども。で、これだけでなく、あのね、ネーミングみたいなのをいろいろ調べていったら、
うん、
なんかね、なんか分かんない引っかかったのが、図鑑
に
引っかかったの、
うん。
ネーミングって言ってたら、面白い図鑑のネーミングとか、面白い図鑑っていうのは検索ヒットして、
うん、
調べてたら、え、こんな本出てんだって驚いちゃって俺、
うん、
あのね、
本、
うん、やり方大百科って知ってる？すっごい売れてるんですって。これ
知らない。
やり方大百科、図解やり方大百科なんですけど、
うん、
これあのアマゾンの本の概要を読ませていただきますね。29カ国で57万部売れているベストセラーの日本語版、
うん、
押し花の作り方、鎖片びらビキニの作り方、ロブスターのさばき方、サングリアの作り方、ドレッドの編み方とか、 もう全く全部関係なく、すべてのやり方書いてあるんですよ。
そんなもん無理だろ。
掲載されているやり方。
うん。
じゃがいも時計の作り方。緊急時用のラジオの作り方。
うんうん、
基本的な刺繍の種類。うん、あと、アボガドの種の取り除き方、
うん、
ブリトーの作り方、
うん、
若漏れの作り方とか、シャンパンやらなんやらみたいな、あ、洒落た季節に合ったスーツの選び方とか、かっこいいヒゲのスタイルあれこれとか、
うん、
オカルトで言うと、
うん、
ミステリーサークルの作り方とか、人間大砲になる方法とか、
はいはいはいはい、
そういったもうジャンル問わず、全てのやり方。
その本さ、
うん、
家に入らなくないもん。
あ、大きさ、
うん、
それから、ね、図解なんですよ、しかも、
うん、
438の豆知識。
438？ なんでそんな微妙な解説になるんだろう、それ。
まあ、なんでしょ
う、ね、どういう先行理由なんだろうね、それも。
で、
だって料理だけであるじゃん、そんなん
な。まあね、ちなみになんですけど、どういったものがあるかで、ちょっと、あ、これちょっと面白いなと思ったのが、ゾンビになるにはっていうメイクの方法載ってるんですよ、これ。
ハロウィンのあれみたいな感じ。
そう、だちょっと面白本なんですよね。なんですけどきちっと載ってんすよ。
うんうんうん、
あのね、
忘
れられないファーストキスの方法とか載ってるこれ。
しょうもな。
いや、しょうもなくない。
でもあれか、図解で面白いものを選んでんだ。多分
そうでね。
うんうんうんうん、
まずこれ女性用ですね、
うん、
忘れられないファーストキスをするにはという、うるうるの唇で準備 OK、 爽やかな息で髪を整え、目と目を合わせて接近、顔を寄せて目を閉じて唇を合わせる、顔や首にタッチ、さあ次はどこって書いてある。
ムカつくな。
っていうのを図解で全部っていう、ね、
あれないの。
うん、
逃げたループの捕まえ方。
いや、俺全部読んでないけど、
うん、
もしかしたらあるかも。だってこれ野球のストレートの投げ方とかあるもん。
ああ、そんな初歩的というか、まあ
そう、
あれもあるんだ。
今は聞けないみたいな。蜂刺されの時の手当て法とか、
緊急時ね、
うん、そうとか、モールス信号とか、あとサメの攻撃をかわすにはって方法もあるわ。まず目をつぶせて書いてある
。
そういうのもあるんですよ。面白いです。なかなか
図解で面白いユニークなものをこう集めてるのかな。
そうですね。で、あと今すごく売れてる図鑑があるの、まあ、今っていうか、まあ、結構前ですけど、
うん、
おじさん図鑑。
おじさん図鑑、ああ、うん、見たことあるかも。
知ってる、
うん、
あのね、
本屋で
13年前に出てるものなんですけど、
うん、
当時すごかったらしいですよ、人気。
あ、そう。
うん、将来おじさんになるすべての若者必読と、
うん、
おじさんの行動や言動、容姿は長年社会を渡り歩いてきた証、
うん、
どのような人生を選んだかによって千差万別だ、
うん、
本書はイラストレーターの著者がおよそ4年間にわたる観察取材により味わい深いイラストと写真を使ってまとめた史上初のおじさん図鑑です。
うん、
一言では説明しきれない内容で前代未聞の仕上がりになっています。
うんうん、
どういったおじさんがいるか、
はい、
偉いおじさん、
うん、
趣味を極めるおじさん、
うん、
いやらしいおじさん、スポーティーなおじさん、おじさんの基本シャツ紹介、二人組のおじさん、怪しいヘアスタイルのおじさんとか、
うん、
約50種類に分けて解説、
うん、
で、絵があるんです。試し読み、これできるんですけど、はいはい、でね、表紙こんな感じ、
うん、
こんな感じ、
はいはい、
普通スーツのおじさんみたいな、
ね、
それをきちっとこの、うん、著者がですね、すべて取材して絵に残すという、うんうん、史上初のおじさんの図鑑。
いや、まあ史上初か。まあまあそうだね。
でも調べるとね、いくつかあった、
うん、
おじさんの図鑑。
いや、だって俺マニアフェスタ行った時も、うん、おじさんと夜景を撮ってる人いたもん。
言ってましたね、
うん、おじさん可愛いんだって。
枯れ線っていうのはでしょ。
枯れ線なのかな、わかんないけど、
枯れ線っていうの
があって、おじさんってさ、もうそれだけで悲哀があるというかさ、
まあね、
なんか悲しいじゃん、
うんうん、
おじさんって、
うん、
そこがいいんだろうね。
うん、まあまあね、
うん、
あとね、ミミズ図鑑っていうのもある、
うん、
ミミズ図鑑って実はミミズってそもそ も
絶対買わないけど
日本に生息するミミズというのは太ミミズか釣りミミズか数珠ミミズかなんですって、
うん、
うち 95% 以上を太ミミズか なんですよね、でその
95%
その種は500以上と推定されている、
うん、
だから名前のついているのはまだ1割程度なんですって、
うん、違うんだよ結構いっぱいいるんだ、
だからそう専門的な水の図鑑がないとあまり知られてないからね、
うん、
だけれども、まあ、初のミミズだけの図鑑だって言って、
いらんわ、
すげえっすよ、中
いらん、
ミミズしか載ってない、
うん、
当然、
ね、一生もう見た目、
ちなみにこの、ミミズ図鑑なんですけど、アマゾンで見ると星 4.7、
あ、評価高いってこと、
まあ欲しい人が買ってるからな
まあそうだろうけど、うん、何を目的に買うんだろうね
ちょっと読んでみましょうか、うん、あの購入者の
コメント、レビュー、
レビューがあるんで、うん、ちょっと読んでみます。あ、でも本当に多分好きな人が買ってるわこれ、
ミミズを好きな人、
うん、本書の内容紹介に日本のミミズの 95% は太ミミズとあるように、57掲載種のうち51種が太ミミズ科で、他は釣りミミズ科は3種、ふかし太ミミズ科が2種、数珠ミミズが1種、
うん、
上述のことや著者が太ミミズの研究者であることも関係していると思うが、太ミミズ図鑑といった方がいいかもしれないみたいな。で星5、
すげえもう詳しいじゃんそもそもが。
そうですね、
うん、
土壌動物が研究が進まない分野だと思うが、このような図鑑が他の分類群でも出てほしいものであるみたいな、
か
書いてますね、
か
専門家のみたいなねものがあって、で今ね実は図鑑って売れてるんですって。
あ、そう、
専門書みたいな、
うん、
あのね大人が買うんですよ。
あ、
今図鑑って子どものもんじゃなくって、大人向けに出ているものが結構あって、うん、大人が読むんですってよ。
まあそういう感じになったのかな、なんか、うん、昔からあるけどね別に、
まあね、
図鑑なんてね。そう
だけれども、ターゲット層を完全に子供じゃなくて大人だけに向けているものが以前と比べるとかなり多い、
うんうん、あ、じゃあ出版側が変えたんだね。
そうですね、
家事の方法、
うん、多分その子供が買うような図鑑、正直その多分携帯電話で見られるんですよね情報が、うんうん、
確かに、
まあ、そんなあの深いものを書いてないだろうし、うん、
確かにそうだわ、うん、
ってなるとその携帯電話で調べられないような、
うん、
まあ、絵もきっちり載っていてマニアックなものが、しかも値段もちょっと高めに設定しても買うんですよ。
まあ高いよね、
うん、
基本図鑑って
フルカラーだもん、
うん、
基本そもそも、
うん、
なんで結構購入者が多いので、あのまあターゲットを子供じゃなくて大人にしてるみたいで、
うん、
図鑑がすごい今流行ってるんですよ。
へえ、
うん、面白いなと思ってね、うん、そういう図鑑の話を、あとまあネーミング大賞ね、これすごい面白いなと思ってね、
うん、
今回紹介させていただきました。
はい、
以上です。でした。
でした。